はい、皆さんこんにちは、チャンネル正論です。本日は月曜日続いてアビルさんとですね、はい、あれの話題についてお送りしたいと思います。
名城しがたきあれですね。
はい、アビルさんが X にね、憤りを覚えると投稿した記事、何の記事かなと思ったらですね、はい、なんと、神奈川内閣の同窓会っていうのがこの奥原記者のであったんですけど、これですね。
そうですね。なんか22人も集まってわやわやったらしいですね。
あ、本当、結構来ましたね。で、夫婦で参加したわけ、この間、あれは。
そうですね。うん、まあ、奥さんの信子さんはもう、半ば政治家ですからね。
う
ん、
そうですね、で、この奥原記者が、この当時の閣僚たちに、いろいろ聞いてんだけど、まあみんなすごい、なんか、驚きの発言してますね。
いやもう本当ね、これ私も奥原のメモをまず読んでですね、非常に腹が立って仕方なかったんですけどね。
まず、どっから行きますか。まあやっぱり何と言っても北沢防衛大臣行きますかね。
そうですね。北沢さん何言ってんだこいつって感じでしたね。
ねえ。何を言ってるかっていうとですね、北沢さんは、菅さんが、その、発生翌日に現地を視察したと。うん、これをすごい評価してるんですよね。
今ね、菅さんの次の日に行ったことをですね、東電福島第一原発に行って、あれ、これはっきり言って調査報告書にも書いてあるわけですけど、弁当の邪魔になったんですね。
そうですよね。
弁当作業中断しなきゃいけなかったんですよ。そして、吉田所長をはじめ現地の人に迷惑かけて怒らせて、士気を下げて帰って何が良かったんですかね。
本当ですね。これがすごいですよ。現地を首相が把握して対応するのは極めて重要だ。戦後政治の中で大きな災害を食い止めた名宰相だと思う。
バカじゃないかってね。
そんなことよく言いますよね。
これ、自己調で、菅直人さん自身が現地行って何がためになったのかって言ったら、顔と名前が一致したって答えたんですからね。その程度ですよ。一国の総理大臣が顔と名前一致させるために現地に邪魔しに行きますかっていうですね。どうなるかわからない時期にね。
これ戦争、まあ、今のウクライナ戦争もそうだけども、リーダーがやっぱり、細かいことをね、やり始めるのは一番いけないと言われてますよね。
現地対策本部の池田経済産業副大臣もね、現地の菅さんの振る舞いを見て、リーダーの資質を持ったと、これはとんでもないと思ったっていうことは、手記にあるの書いてますからね。
そうです。この後ね、池田さん亡くなられてですね、アビルさん書いてたけど、本当そうですよね。
だから北沢さんの言い分は、これは、歴史の改ざんですよ。
本当ですね。で、まあ北沢さん、この菅内閣ではまともだと言われてた人がこの発言ですからね。
そうですね。北沢さんは防衛大臣になって発言して私印象残っているのは、米軍普天間基地の辺野古移設は極めて立派なアイデアだ
と。そうそうそう。
今更言うかと思ったんですが、まあ、それを素直に認めてましたからね。しかしこれを読むとね、自衛隊の10万人派遣が、私に課された課題だったと。あれが大きかったと。あれがなかったら、日本の半分は壊滅したと思うなと、全く筋の通らないことを言ってるわけです。自衛隊の派遣自体は当然です。しかし、その10万人については当時から数字ありきで、どの部隊をどこに何人出したらいいかとか、そういうこと全くなく、いきなり規模だけ言われて、本当に現場の自衛官が困ってたんですね。そういうことをね、何の反省もなく、ただ手柄話として語る。
本当ですよね。それと官房長官だった枝野さん。異端と思われる人物が時代を動かす。そういう意味で菅さんは一定の役割を果たした。なんだと言われる。
本当だってね、枝野さんだって、菅さんの現地行きはね、止めたんですよ。
そうですよね。
行くなって言ったのはもう菅さんが振り切って言ったわけですから、今になって美化してどうするんだって話ですよ。で、このね、北沢さんさらにね、菅さんのことをですね、私は戦後政治の中で大きな災害を何とか食い止めた名宰相だと思う。
ですよね。
これ世間の評価と180度逆ですよね。
いや、本当ですよね。もう史上最悪の総理大臣というね。まあ、鳩山さんとどっちが最悪かっていう、最低
が鳩山で最悪が菅って言われますね。
そうですね、ということで、それで枝野さんをね、この、まあ、東京18区から次はもう菅さんは出ない。前の武蔵野市長だった人が出るんですけども。で、時代が放っておかないだろうって、どういうことですか？もう早くさっさと消えてほしいというのはみんな思ってると思ったらね。何言ってんだと。
何するんですかね。
なんか本人はね、市川房枝さんがですね、参院選出たのは87歳だったんだよと。で、私が担ぎ出したと。そう言うと記者の皆さんが記事をね、喜ぶかもしれないから。
市川房枝さんは菅さんを嫌ってましたからね。菅は良くないと。 菅さんが選挙に出るときに、うん、自分 の, 選挙人名簿を勝手に持ち出して、うん、そこに寄付を強要したと言って、うん、手記を書いてますよね。そのなのに、そんな人の名前をずっと利用するんですよ、この人は。
そうですよ ね。もう亡くなったからと思ってね。
ひどいもんですよ。で、さっきの枝野さんの話で言うとね、
はい、
私覚えてるんですけど、3.11 が起きてしばらくした時に、
はい、
読売の俳談、俳句のコーナーで、うんうん、長谷川海さんという人がですね、
はい、
かかる時、かかる首相をいただきて、うん、かかる目に遭う日本の不幸って句を読んでるんですね。かかる首相なんですよ。
そうなんです。ズバリその通りですよね。やっぱね、国が厳しい時、非常に困難に直面した時、リーダーはやっぱり、みんなをね、鼓舞しなきゃいけないのに、うん、この人が怒鳴り散らして、方々をね。
そうそうそう。うん、当時、総理秘書官たちが、うん、私に言ったのは、うん、秘書官同士で、今日は菅さんに40ミリカンベルト、被爆したよとかね、うん、そういうこと言い合ってると。
うん、
もうつまりもう、菅さんの発言が放射能被爆みたいなもんだったというわけですよね。うんうん、
なるほどね。
あの時ね、SNS 上ではね、
はい、
菅さんのことをね、こういうふうに形容してましたよね。うん、立てば国難、座れば人災、うん、歩く姿は風評被害と。
なるほどね。高杉晋作と大違いですね。
まあ、そういう方をですね、ここの場で褒めちぎって、うん、ワイワイ楽しんで酒飲んで、よかったねとか、すごかったねとか。うん、例えば、馬淵さんとかもね、
うん、
一番大変な時に我々力を合わせて乗り切ったって自慢してるんですが、うん、乗り切ったか、
もうね、馬淵さんってもうちょっとまともな政治家かなと思ったけどね、うん、なんか最近共産党と連携をしようとしたりね、
うん、
なんかやっぱりダメですね。
ダメですね。全然ダメですね。
うん、
つい最近ね、評論家の池田信夫さんがね、うん、X で書いてましたけど、
はい、
その 3.1 以降のその菅政権による原発バッシングと、
はい、
それが今も継続していることによって、
うん、
日本は100兆円ぐらいの富を失ったっていう。
うん、
100兆円ですよ、
うん、
でつまりそれはコロナ対策と同じぐらいですから、
うん、
菅さん一人で武漢ウイルスの役割を果たしたということですね。
本当にこの、ね、日本に与えた、ね、この被害の大きさって、それでいて中国に対してはね、なんかあれの時は胡錦涛でした っけ、
はいはい、
に対してはなんか江沢民どっちだっけ、胡錦涛だった、
胡錦涛、
胡錦涛に横浜ででしたっけ、
エーペック
です、ね、エーペックの時ね、こう紙を見ながらしか喋れないとか、
うん、そう。だってあの時私はっきり記憶してますが、
うん、
相手の名前を呼ぶ時から紙読んでるんですよ。うん、
なるほどね。
で、それで後で記者団に、うんうん、なんで相手の名前を呼ぶ時まで紙読むんですかって言ったら答えが、
うんうんうん、
だって名前間違えたら悪いだろって。中国の国家元首の名前も覚えられないのかお前はっていうですね、そういう世界でしたよね。
まあ、またひどいもんですね、本当にね。
あの時の姿はね、うん、外務省幹部とか後ろで見て本当に情けなかったって、
うん、
まあ、菅さんの脳の容量はこれだからとか、仕草で私に示したことありましたけど ね。
国のリーダーをね、やっぱりそういう国難の時にね、結束できないっていう時は、本当不幸でしたね、
この。不幸ですね、
うん。
やっぱり首相秘書官の一人が私に言ってたのは、
うん、
こういう状況になったら普通首相と秘書官を一体化して、
はい、
みんなで一丸となって立ち向かうもんだけど、
うん、
余計心がバラバラになっているってい
う、
う
ん、
ある時に寂しそうに言ってましたね。
なるほどね。という人がまだね、立憲民主党の中で、まあ、いてですね。
最高顧問ですね。
最高顧問としてっていう、この立憲のあり方っていうのも問われますよね。
問われますね。うん、まあ、この菅さんの同窓会には野田元首相も参加してるんですけどね。
はい。
結局、自分たちの、うん、民主党政権が潰れた時の話がないんですね。
うん、ないですね、ほんとね。
結局、国民がなぜあそこまで、うん、一時期支持を与えた後に、
うん、
あんだけ議席をもう減らしたのか。
はい、
それに対する反省がないということですね。
うん、だから結局今自民党がね、これまた政治と金の問題を含めてですね、うん、非常に支持率が、内閣支持率、党の支持率が下がっているときに、やっぱ野党に対しての期待がない、とりわけ野党第一党の立憲への期待がないっていうのは、うん、どういうことかっていうのをこの人たちは反省しなきゃいけない
ですね。そうですね。だって政治と金の総元締めの小沢一郎さんも立憲ですし。
そうですよね。うん、
亡くなった方から献金、個人献金をもらって、
うん、
母親から毎月1500万円の子供手当もらった、平成の脱税王と言われた鳩山幸男さんはね、
うん、
政倫審に出るのも拒否しましたからね。
そうですよね。
そういうことをやった通りに再び注目や期待が集まるとは思えないですね。う
ん、本当ですよね。いや、なんか最近小沢さんがX にね、いろいろついて、まあ本人じゃなくてスタッフでしょうけど、
うん、
よく言うなという。
本当ですよ。
思います、ね。
現在の政治資金制度にいろいろ穴を作ったのは小沢さんでしょっていう、うん。
そうですよね。いや、本当そうですよね。 制作活動費含めね。
そうですよ。制作活動費っていうのは名前がいろいろあって政党によって違うんですけど、自由党時代を含めて小沢さんが党の要職について必ずそこを抑えて、私はもう何年も前に計算しただけでも 100億円ぐらいの金をどっかに消してるわけですから、その人がよく言いますよね。
だから立憲はね、自民党を追及する前に自分たちはこうですというのを公表すべきですよね。
そう、でもこれに関してはね、緒方林太郎さんという私あんまり好きじゃなかった人がね、今無所属の会でまともな、
いいこと言いましたね、
質問しましたね。まず会から始めようですよ、自民党の二階さんの50億円 その政策活動費が使途を出せ、この間本の分出しましたけどね、だったら立憲も使ってるんだから出しなさいっていう話ですね。
いや本当そうですよね。まあ本当ひどいことばっかりで、久しぶりに原稿を見て腹立ったっていう、あれですね。これだけね。
いや、これでね、ずっとね、菅信子さんもね、この会に、元閣僚とかみんな呼んだけど、細野豪志さん来なかったと、卑怯者だとか言ってますけど、いや、顔出さない方が普通の感覚ですよ。
そうですよね。松本さんは来たんですね。
松本剛明はね。
なるほどね。いや、細野さんの方がまともな勧告だと思いますよ、僕は。
そうですね。
本当ですね。
いや、こんなね、本当は、恥を知れって言いたくなりますよね。
わかりました。もう本当に腹立つあれですけども、まあ、それを、ですね、そんなのよりも、この月刊正論の3月号ぜひですね、読んでいただけるとですね、もうちょっと、ちゃんとした、将来ウクライナとか、能登半島、台湾とかですね、田久保さんのツイートとか、もういい話が書いてあるんでですね、奥原記者のこの、記事はもう忘れていただいて、月刊正論3月号をお読みいただければというふうに思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昭和20年の中国大陸。終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。